山中沢尾です。
シュリスペルフ宮本です。とこの間の、ま、聞いてる人は結構前ですけど、
うん、
あのツアーでですね、
はい、
あの野口と同室だったんですよ、うん、
そっか、部屋が一人部屋じゃないんだもんね。
そうなんです、
うん、
であの野口って、ま、シュリスペルフの野口は聞いてる人はまあ分かんないかもしれないですけど、結構無口、うん、
無口だね。
無口ですよね。
うん、
でまあ、昔は割と喋ってたんですよ。
あ、そう、う
ん、でだんだんこう口数が少なくなってきて、
うん、
でまあ、ホテルの部屋2人になっても、うん、まあ、当然全然喋んないんですけど、
う
ん、ただ
話しかけないの。
僕は話しかけないです。
話しかけないのね。
かけない
です。いや、じゃあ向こうからしたらお前も喋ってないよね。
そう、あの、うん、反応が薄いっていうのがあるので、うん、僕もそんなに話しかけないように してるんです。僕が気づかないように。
なるほど。あ、なんか期待の反応がないと傷ついちゃうから。
傷ついちゃう、
まあ、その何も事故が起きないように
起きないように、
うん、発射しないわけですよ。もう、
そうです、
事故が起きないようにね。車庫に入りっぱなしだね。
そうです、うん、でそうすると野口の方から喋ってくるんですよ。
あ、そうなんだ。
結構、
へ
え。それで、うん、何を喋りかけるかっていうと、
うん、
葉隠れ入門っていう本を三島由紀夫が書いてる、葉隠れ入門っていうその、うん、侍のビジネス書みたいなものがあるんですけど、侍とはこうあれみたいな。
あ、真鍋くんとか好きそうだな多分。
それを、うん、それもホテル読んでて野口が、
うんうん、
でそれを何回も読んでるらしいんですけど、ボソッと、うん、俺はまだ侍に慣れてねえんだよなっていうことをボソッと言ってくる。
それはさ、話しかけたんじゃなくてなんか独り言だよね。
独り言なんですかね。
俺はまだ侍に慣れてないんだよなって言ったの。
言ってた。
いや、たまに聞いた一言がそれって、もう独特すぎるわ。もう侍になれないでしょ、だって。
そうですね。なれない、この現代なれないですよ。
なれないよ。まず形からいこうよ。お侍ちゃんっていう芸人さん知ってる？
いますね。
まずあそこからいこうよ。ね、ちゃんと曲げ言ってさ、
ね、
着物着て。
見た目からだいぶ入ってますね。
そうだよ。まあ、刀、ちょっと、刀持ったら捕まるから、竹光ぐらいにしてさ。ね、そうだよね。
だからそう。でも話しかけられたら、ちょっと、まあ、僕も少し嬉しいんですよ。うん、あ、来たなっていう感じ。う
ん、え、なんて答えの、それ。
え、そうなのって言う。
そうなのって、え、じゃない、いや、おかしいね。え、そうなのってことは結構慣れてるよみたいになっちゃってるじゃん。結構侍になってるよみたいな。何それ。普通だったら、宮本これさ、俺知ってるかもしれない、俺ずっとこれ読んでんじゃんみたいな、
うんうんうん、
これはこうこうこうで葉隠れ入門ってやつなんだけど、うんうん、って、はいはい、やっぱこれ見てるとね、日本人生まれてこうこうこうで、
うん、
と侍としての生き方、まあ、実際ね、あのファッションするって意味ではないんだよと、うん、だけど侍としてね、このこういう場面でこういう対応するのは男になりたい、うん、でもなんかね、頑張ってなきゃ慣れてないんだよな、うん、っていう話だよね。
そうですね。
うん、でもね、そこに、うん、あ、そうなのっていう。
なるほど、ね、
でもあの時のあれは、あの、野口ちゃん、うん、俺は侍魂見たよとかさ、そういうことでしょ。
そうですね。
急に一言さ、俺はまだ侍に慣れてないんだよ。そうなのって、いや、おかしいですよ。おかしな会話だよ、もう。
唐突ですよね。
唐突だよ、もう。
唐突ですよね。なんかもう
ゾッとするわ、もう。
慣れちゃってるんですね、多分僕も。
慣れて
る
のか。
それに免疫が何か言おうとしてるなっていう。
部長はサポートの山倉くんと一緒だったね、
はい、そうですね。
あっちは会話してんのかね、してたのかね。
あっちはなんか部長ってなんかこう意外とこうお兄さんぶるんですよ、年下に対して面倒見がいいみたいな感じで、山倉くんと結構盛り上がって、
うん、
でなんか山倉くんと一緒に飲んでるから、あの、飲み足りなかったらおいでよみたいな、珍しくなんか部長から来て、
うん、
なんかちょっと、まあ、部長はあんま好きじゃないんで気持ち悪いなとか思いながらも、うん、まあ、山倉くんに挨拶しに行こうと思って行ったら、
うん、
なんかこう山倉くんすごいこう酔っ払うと浮かれて、こうなんか飲みましょうよみたいな感じになってる。
あ、そうなの。うんうん。
で
やっぱ俺がいるとさ、俺の威圧感にさ、もうシュシュシュって小さくなって、もう
そう、うん、そうなんです。
そう、全然そんな、あのあの、なんか3年ぶりに会った、
はい、
あの、めいっこちゃんみたいな感じになってるから、もう、うん、
そう、だから全然その、うん、全然話変わっちゃいますけど、うん、その、山倉君と会うことって、うん、その、ピローズのライブの打ち上げとかで話すことが多くて、
うんうん、
で、ボソボソこう、まあ、2人で喋って、さよならみたいな感じで、こう、それで電話番号まあ交換したりとかして、うん、で、初めてスタジオにこう、
うん、
サポートやってくれるっていうから来たときに、うん、 あれ山倉くんってそんな背でかかったっけって思ったんですよ。
そうだね、
そうなぜならそれは沢尾さんといる時はすごくちっちゃくなってるから、うん、
物理的な話物理的にも態度だけじゃなくて
だからそんなでかかった
いやいや物理的に
小さく見えてたんだっていう
あ、まあ、あとはあれだねちょっと天然パーマがもうちょっともう天然パーマのもうキノコ爆弾がもうすごいことになっちゃってんじゃないもう身長がもう上がるぐらいです、ね、
いやちょっとそれは思いましたちょっとそのしかもちょっと結構、うん、あのリハで4人に入った時は、うん、割と喋るタイプで、
おーそう
休憩しようかって言った時も、うん、僕はこういう仕事をしてますなんかまあどういう仕事してんのって聞いたらこう仕事してますっていうだけじゃなくていろいろエピソードもこう話してくるから僕らより全然喋る、う
んそうなんだね、ですね。
楽しいやつです。
おいやただ野口より喋ることは知ってたよ俺は、
まあ、
いや俺は一緒にツアー回ってるから
山倉と
は俺が知ってる人が一番喋んないのはは
い、はい、
俯瞰で見ると、
はいはい、
野口と平田パンダ
あ
俯瞰で見ると
なるほど
だけど対俺、
うんうんうん、
俺と二人だと、
うんうんうん
パンダはテンションは低いけど結構喋るのねテンション高くないだけで、
はいはいはい、
野口はもうちょっと間があるかな
うん、うん、そうですね、うん、野口は平気なんでしょう ね、 うねきっと間が
うん
多分部長はまあ平気じゃないくせに佐尾さんになんて喋りかけていいか分かんないっていうのが丸見えですね、うん、
あ
横で見てたら
そうだね声出てないけど口もごもごしてるみたいな感じだもんね
そうなんですよね
そりゃそうかもしんないなまあいろいろさそういうメンバーにさ、
はいはい、
あのメンバー同士ってまあそのメンバー同士にしか分からないさ、
うんはいはいはい、
気の使い方とかさ、
うん
まあ、ルールがあるじゃない、
はいはいはい、
でピローズももちろんそれがあっての、うんまあ、26年だからさ、
はいはいはいうん、
でも最近ねなんかなんだかなって思ったのが、
うん、
レコーディングをしたらミックスって作業があるじゃない、
はいはいはい、
でミックス作業はもうここ数年は多分なんだろうなこう7割8割俺がもうこうしたあしたいってガーって言ってそこにもう2割ぐらい、まあ、真鍋くんがちょっと言って、
うん、
でもまあ山中どうしたいのかなってのを気にしながら言うぐらいの感じで、
うん、
で、まあ、新一郎はほぼ言わないみたいな感じにもうなってきてる、
はいはい、
でなおかつ新一郎はザ・ピーズもやってますから、
うんうん、
そのピーズのスケジュールに関係なくそのミックスの人も入れていくので、
うんうん、
ドラマが撮れ合った後とかさ、
うん、
あのもうドラマは終わったんだけど、
うんうん、
あのベースギターボーカル入れる時も、
うんうん、
一応そのなんていうかな給料もらってる立場として、
はいはい、
なんかスタジオに顔出したりするのねフルではいないけど、
うんうんうん、
ちょっと一応来て、
うんうん、
なんとなくみんな帰るまでいるよとかさ、
うんうんうん、
のがあって、
うんうんうん、
でもまあピーズのライブがあったら来ないよとかさ、
うんうん、
結構曖昧なの、
はい、
でそこでこの間ライブ DVD のミックスをしてて、
はい、
そこで、まあ、まあ俺と真鍋くん2人でいいやと思ってやってたんだけどなんかまあなんか気を使ってきたんだろうね、
うん、
もうなほとんど何もやらないんだよこうしてとかあしてとか、うん、でも一応来てエチケットでさ、
はいはい
うん、で当然まあ飲んでますよお酒は、
うん、
で、まあ、今この座ってる場所宮本、はい、俺が今このスタジオに座ってるここに俺と真鍋いて、はい、で今横のさ今新井ちゃんが座ってるとこに、
うん
まあ、新一郎いて、
はい、
でまあ1時間過ぎ2時間過ぎ、
うんうん、
もうスポーツ新聞読みながらビール飲んでもう何も喋らんけど、まあ、家でテレビ見てるのとは違う一応来たっていう感じなんだけど、
うんうん、
途中まあ寝だしてね、
うん
まあ、いいですねでももう、ね、いびきがうるさくてミックスしづれえのもういびきがもうコーコーコーでもうさいやこれ来ねえでくんねえかなっていうか いや全然何とも思ってないけど俺は。ミックスに信じたら声とこまいと何の心のメーターのネガティブポイントも ついてないのに、はいはい、来ていびきガーガーガーガーうるさくてさもう真鍋君と思うわ。もう苦笑いしてもう来なくていいんだけどねもうなんだかね、
うん、起こしはしないんですか。
起こしはしないね、うん、だっておじいちゃん気持ち悪そうに寝てるからね、うん、あもうちょっと起こすわけにいかない、ペンネームとしこ、
はい、
沢尾さんは一滴も濡れたくないから一番でかい傘を買うと、うん、割としょっちゅうおっしゃっていますが、うんうん、どの程度の雨から傘を差しますか。かなり小雨でも差すのでしょうか、うんうん、梅雨入りしたせいか最近迷うことが多いので気になりました。教えてください。うん、いやでもこのとしこはね、
はい、
ちょっと質問がおかしいんだよ。
ほう、
だって一滴も濡れたくないから一番でかい傘を買うとそっちをおっしゃってることはもう知ってるわけじゃない、
うんうんうん、
どの程度の傘からあどの程度の雨から傘を差すかでしょ、
はいはい、
一滴からだよ
そうですよ、
ね、いや一滴来たらあ雨だってバッと差すよ。だって一滴も濡れたくないんだから。
そうですね、
そりゃそうでしょ変な質問だよもう
確かに。
でもなんかさこの間テレビで、
はい、
あれテレビでその日本人が日本人と欧米人の傘を差す割合が全く違うって話して俺したこのポッドキャストです。あしてない、うん、なんかその所さんかなんかの番組でやってて、はい、欧米人もダントツ差さない。
うん
で、あの日本人の例えば渋谷の交差点とかで、うん、雨の日に当然ほぼのほとんどほぼ 100% の人が傘持って、うん、交差点が傘でわーってなるじゃん、
うんうんうん、
あれがなんか面白すぎて写真撮ったりするぐらい、
で
なんか傘をなんで傘を差すのそんなにみたいな、濡れても乾けばいいじゃないみたいなことを言ってたり、まあ、ちょっと意見が違うわけね。
で
も俺は極端だけど、俺じゃなくたって日本人はやっぱり欧米諸国から見たら、まあ、傘を差す割合が非常に高いらしいんだよ、
うんうんうん、
ね、実際俺メキシコ行った時も結構なスコールで誰も傘持ってなかったから、うんうん、まあ、ちょっとびっくりしたんだけど、でもその時にいろんな説があってね、
はい、
まあ、欧米人は例えば握手とか、うんうん、あの身振り手振りの話し方が、うんうん、まあ、多いじゃない、
はい、
日本人はまあ握手よりはお辞儀ぐらい、あどうもぐらい、うん、だから傘してもペコでいけるし、片手が塞がんのが
うんうんうん、
もう誰しも嫌だけど、うん、欧米人よりは嫌じゃない、
うん、
っていうぐらいで、うん、あとまあ濡れたくないっていうのがあるんだけど、うん、そこでねその番組の調査でいろいろインタビューを重ねて、あの分かったことが、
はい、
もうびっくりしたんだけど、
はい、
あのまあその欧米の国でね、まあ、全てじゃないとは思うんだけど、
はいはい、
アンケート取った結果、
うん、
あの雨が降ったら、
うんうん、
雨宿りすりゃいいじゃないって言ってんの。
お
ってことは遅刻するじゃない。
お、はいはい、
ところが雨宿りの遅刻は許されてんのよ。
お、
あの雨が降ったから今日は遅刻だろうね、みんな雨宿りしてる人いるだろうからね、家から傘持ってる人ばっかりじゃないからさっていうのが浸透しちゃってるから、それで遅刻しても別にあ、ね、雨降ったからね遅れちゃって、まあそうだよねお互いねみたいな感じが、あのまあ、ちょっと分かりやすく説明するとそういうことが、
ほうほう、
まあ、文化の一つとしてあるらしくて、
ほうほうほう、
で日本人はやっぱりちゃんと時間を守ったり、
うんうん、
相手に迷惑をかけない、お互い迷惑をかけないしようよ、
うん、
時間通りねっていう、
うんうん、
あのまあ、真面目なところがその傘をちゃんと持つ文化になったんではないかみたいなことを言ってて、
うん、
ね、欧米人嫌いと思ったもん何そのロックンロールな感じ、雨降ったからさ雨宿りして遅刻したけどいいじゃん雨降ったんだからさみたいな、なんかロマンチックな感じいやいやいや傘売っとるだろうが買いなさいよ、はあ、
へえ、なんかあれですよね、おとぎ話というか、
そうそうそう、
なんか ムーミンみたいな、なんか
そういうことですよね。いや本当だよもうそれ許されるムーミンだけだよねもうね本当に。でムーミンはね多分大きい葉っぱをこう持って、ね、やってくるんじゃないかな
へえ、
そうなんだ、ちょっともう呆れ果てたけどね俺はもうそう合わないわと思った本当に、うん、ペンネームたくあん、
はい、
今回は、お二人の意見が聞きたくメールさせていただきました、
はい、
それはスマホのことです、
う
スマホじゃなくて、まあ、俺から言わせるとスマホだね、スマホ、
スマホ、
うん、最近よく見かけるながらスマホ、
うん、
どこへ出かけても歩きながらスマホをしている人がいます、
うんうんうん、
危ないのは無論のことですが、不思議なのは歩きながらまでしている見ることが果たしてあるのかということです。よっぽどのことがない限りそのような事故の危険性がある行動はナンセンスに等しいと思うのですが、何が面白くて歩きながらスマホを見る必要があるのでしょうか。極めつけ、例えば自転車や車、危ないことこの上なく、僕自身もぶつかりそうになったりと肝を冷やしております。このいわゆるながらスマホが横行していることについてぜひ意見をお願いしたいです、お聞きしたいです。いやこれはやっぱ俺はもう、
うんうん、
まあ、スマホ持ってないですから、
うんうんうん、
まあ、これに関してはもちろん俺も、
うんうん、
なんか嫌いですよ、この感じ。
そうですね、うんうん、
まあながらガラケーはやるけどね、それじゃ話違うねそれじゃ話違うねそういうことじゃないね、うん、ながらガラケーもまああんまりながらガラケー仕方がよく分かんないから、まあ、あれだけど、でもなんていうのかな、うん、その残念だなって思うのは、
はい、
例えばさ、
うん、
携帯電話をかけながら車運転は禁止じゃない、
うんうんうん、
結構前から、
ね、うん、
でもそれに最初の頃はそうじゃなかった、
うん、
携帯が出始めた時はまだその法律は追いついてないし、その発想がないから、
うんうんうん、
まあ、携帯電話を通話しながら の、うんうん、運転は禁止になったんだけど、
うんうん、
その禁止になる前
は、はいはい
は
い、
うちのスタッフの三浦とか新井とか、
うんうん、
もちろんそれをしながらずっとツアーやってたの、
うんうん、はいはいはい、
だけど危ないって思うことは一回もないわけよ、
うんうんうん、
何が言いたいかというと、
うん、
事故るような、
うん、
集中力のやつは、
うん、
そいつの集中力なさで事故ってん、
うん、
一番底辺に合わせてん、
そうですね、
だから、
うん、
もう運転も向いてるし、
うん、
ちゃんと集中力ある人は、
うんうん、
別に携帯電話運転しながらも、
うんうん、
事故は起きない、起きるとしたら多分その携帯のせいじゃないん、
そうです、ね、
違うことなんだけど、
うん、
でももちろんそれで人が死んだりとかするので、
うん、
そういうわけにいかないから、なぜかその一番能力の低い人に合わせて、
うん、
それでも何も起きないにしなければならない法律になっちゃってるじゃん、
うん、
まあ、確かにそのしか方法がないから防ぐのが、
うん、
だからこのながらスマホもね、
うんうん、
確かにもうイライラすることよくあるんだよ、
うんうん、
こいつなんでこのエスカレーターが登った瞬間、登り切った瞬間、後ろからエスカレーター人がどんどんどん上がってきてるのに、
うん、
急に立ち止まるバカとかいるわけよ。
あ、いますいますね。
でめっちゃ危ないじゃない、
うんうんうん、
でもそいつもいれば、
うん、
ただのスマホも何もしてないおばあちゃんの時もあるわけよ。
そうですね、う
ん、だからやっぱりもともとぼんやりしてるバカ野郎なんだ、はっきり言って、
うんうん
うん、生き方として、
うんうんうん、
だからそのスマホのせいじゃないんだよ本当は。
あ、
スマホをしたってちゃんと他人のことを気にかけることをね、
うん、
あと自分も他人の危険も防ごうと思う気持ちがあれば、
うん、
そんな危なくないのに、
うん、
もともとスマホがなくてもバカ野郎なの多分。
そうです
ね、でそこに合わせるしかなくなってんだよ今自転車も、
うんうん、
だから自転車さもうひどいもん本当に、
うん、
もうひどいのが多い、もう俺もうでタクシー乗ってるとね、
はいはい、
やっぱタクシー今車と自転車だと、うん、何をどうやっても 100% 車が悪くなるんだ、法律がおかしいから、
あ、
向こうが自殺で突っ込んできてもこっちが悪くなるみたいな世界な、
うん、
だからもうめっちゃもう一車線の狭いとこで、
うん、
なんちょ駐停車してる車があって、
はいはい、
一時停止とかしてくれない、もう普通にもうノロノロノロノロ、なんならもうイヤホンしたまま音楽聴きながらもう後ろも見ず振り返りもせず乗ってる、
うん
うん、でタクシーがずっともゆっくり乗ろ
う
の乗ろ
う
の、
うんうん、
で追い抜いてくれない、要するにちょっとも引っ掛けたらこっちが悪くなるから、
うんうん、
俺はクラクションも鳴らしてほしいんだけど、
うんうん、
鳴らしてもなかなかくれないし、
あ、
もう本当に多分俺ね、これアメリカに俺がいたらね打ってるね、もう多分もう普通にもう本当に打ってますよ、
ウィーンって開けて、
ウィーンって開けてバーンでもう、うん、日本だからよかったけどいやそりゃそうだよ、もうおかしな話だよ、もう
そうですね。
でも自転車乗ってる人がみんな悪いわけじゃないじゃない。
うん、そうです
よね。ちゃんとした人ももちろんいるしね。
うん、
だから本当は、
うん、
なんつうのかな、その今みたいなさバカ野郎が多くなっちゃったし、
うん、
その自転車がほらスピード出る、うん、さ自転車をなんか。なんかさ脱製なんかあのサイクリングウェアみたいにさ、
うん
ね、ちゃんと着てこう、
はいはいはい、
あの流線型のさなんか気持ち悪いヘルメットかぶってさ、はいはい、
って
あの青のもいるじゃない、
はいはい、
あれがもう車道結構なスピード出して、
うん、
結構なスピード出したって車と同じは、まあ、持続できないのやっぱり、
うん、
すげえ邪魔なんだけど、
うん、
でそいつらなぜか信号を無視したりするわけよ、
うん、
あの斜めにスッと行ったりとかさ、
うん
打ちたいよねもう本当に打ちたいよもうおかしいよもうそいつらのおかげで、
うん、
そいつらがバカすぎて、
うん、
あの普通の主婦が近所の家からさ、
うんうん、
あの右側通行で行ってすぐ行けるスーパーに、
うん、
ルールで言うと信号を渡って左側通行で行って信号を渡ってちょっとこの字に戻ってきてそこの駐車場行かなければ法律上ダメだみたいになっちゃう。昔はそんなことなかった。で事故も起きないしトラブルもなかった、
うん、
もうアホが多いアホに合わせて、
うん、
だからこうなんか日本はすごいこう品が下がってきてんなっていうか、
うん、
なんかよくねあのアジアの方さ、
はい、
あの下に見るようなイメージがあるじゃない、
うん、
例えば中国のさまだこうちょっと文化がまだこうでとかさ、
うん
まあ、中国はちょっとあのもう上と下の差がありすぎてさ、
うん、
日本よりもすごい進んだところとかね、
うん、
あるけどでもその、まあ、実際俺もかん、ね、今あの都会でさ、
はい、
もう中国人いっぱいいてね、
うん、
あのお金持ってるであろう中国人が、
うん、
ちょっとお金持ってる日本人が絶対しないような感じっていうか、
うん、
あここの地べたに座ってなんか食っちゃったりするんだとかさ、
うん、
デパートとか見るわけよ、
はいはいはい、
うわーみたいな、
うん、
だからいやいやおいおいと思うけど、
うん、
いやでそれをさなんとなくニュースとかでもね、
うん、
なんかちょっとそういう風に報じるじゃない。なんかちょっと中国はまだエチケットがマナーがとかさ、
うん、
俺もそう思ってるよ、
うん、
でも日本はもう完全予備軍だねもうね。
あ
もうそれをやるやつが多いし、
うん、
しかも俺最近の若いもんと思ってたら、うん、いやもうねジジバはもうダメ、
うん、
もう本当に新幹線とかで嘘だろっていう大音量で、
うん、
ペレーってもうあの電話で「はいもしもし」みたいなのを何回もやってそれを悪いとも思ってない、
うん、
変な話ね。もうやからでチンピラでね、
うん、
なんだよこの野郎って言うんだったらまあ分かるわけよ。そういうふうに生きていくんですねって嫌われ者で生きていくんですねっていう、
うん、
じゃなくて普通の人で、
うん、
まあダメなジジババもいっぱい多い、
うん、そうですね、う
ん、いや本当にもうちゃんとしてるの多分、ね、俺だけだと思う俺だけ
100点
俺だけがもうメンバーも全部もうバカ野郎だし俺はもう、うん、俺だけが100点、うん、一滴も乗らない濡れないに傘出してじゃあなんだか分かんないけど今日はこんな感じで山中沢と
首里スペルフ宮本でした。